町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
今週日曜日、トルコで大統領選の決選投票が行われ、20年にわたって政権の座に君臨してきたエルドアン大統領が再選を果たしました。
決選投票の相手は野党6党の共通候補で、中道左派の CHP 共和人民党党首のクルチダルオール氏です。エルドアン大統領は勝利を収めたものの、得票率は 52.18% と、まさに薄氷の勝利でした。
2003年に実権を握ったエルドアン大統領は、当初民主化や経済改革の旗手として期待を集めました。しかし憲法改正によって大統領制を導入して、自らに権限を集中させ、司法の独立を脅かしたばかりか、メディアの報道にも介入、中央銀行の金融政策にまで指示するようになりました。
トルコは国民のほとんどがイスラム教徒でありながら、憲法で西側的な政教分離の世俗主義を掲げていて、かつては女性が学校など公の場でヒジャブ、頭に巻くスカーフのようなものですけれども、このヒジャブをかぶることすら禁じられていたそうです。しかし今回の選挙でエルドアン大統領はイスラム主義やナショナリズムを前面に打ち出して勝利を収めました。当選後は LGBTQ などへの差別的な発言も目立っていて、人権問題、こちらちょっと心配ですよね。
そうなんですよね。だけど、イスラムの敬虔なイスラム教徒の人にはヒジャブなんかが被れることは嬉しいっていう話らしいんですよね。で、内政面ではそういうその選挙期間中に進んだトルコ社会の分断の修復と、足元で 40% を超えるインフレ、それから、この10年間長期下落トレンドが、続いている通貨のトルコリラの、防衛が焦点になってきます。
さらに外交、こちらも注目ですね。
いや、その通りなんですよね。トルコは歴史とした NATO 北大西洋条約機構の加盟国なんですが、今回のエルドアン大統領の勝利を最も喜んだ外国の指導者っていうと、ロシアのプーチン大統領になるんじゃないでしょうか。エルドアン氏がロシアと太いパイプを持ち、国連と共同して仲介役を果たし、ウクライナの穀物輸出の再開の道をつけたことは皆さんの記憶にも新しいでしょ。それは高く評価できますが、一方で昨年2月のロシアのウクライナ侵攻開始後も西側の対ロシア制裁には加わっておらず、ある種の抜け穴になってるわけですよね。
実際日曜の夜、プーチン大統領はエルドアン大統領に再選のお祝いの電話をかけ、その中で親愛なる友よと呼びかけたといいます。
その一方でエルドアン大統領は西側の異端児的な行動も目立っています。例えばトルコがテロリストとみなすクルド人の居住を許しているという理由でスウェーデンの NATO 加盟をずっと拒んでいることもその一例ですよね。
同じ再選のお祝いの電話でも、アメリカのバイデン大統領はスウェーデンの NATO 加盟の承認を促したと言いますよね。
トルコは日本の友好国であり、多くの、死者を出した今年2月の南部の大地震に対する復興支援が期待されています。で、日本はこの支援をもうできるだけ積極的に行い、トルコ国民の西側への親近感をつなぎ止めておく役割、それを果たす必要があると僕は思います。
町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今週のニュースカウントダウン。
番組前半はニュースカウントダウンのコーナーです。5位のニュースから始めましょう。
昨日付で岸田総理が政務担当秘書官を務めた長男翔太郎氏を事実上更迭。日本経済新聞社の26日から28日の世論調査では、岸田内閣の支持率は4月下旬の前回に比べて5ポイントマイナスの 47% となり、去年12月以来5ヶ月ぶりに下落に転じています。
岸田総理はこの長男の度重なる公私混同問題で、せっかく G7 広島サミットで高めた世論の支持率を失っちゃいましたよね。長男の更迭だけでなく、異次元の少子化対策を具体化して乗り切ろうと躍起になってるんですが、これ誰が見ても見え見えで逆効果じゃないかと僕は思います。杉浦さん、そう思いません？
いや、張り切って 空回りしないといいんですけどね。
そうだね。4位のニュースはこれです。
岸田総理、昨日の子ども未来戦略会議で少子化対策の素案を公表。児童手当は親の所得制限を撤廃、また親が働いていなくても時間単位で保育施設を利用できる制度の導入や、育児休業の給付率を手取りで10割相当に引き上げたり、26年度をめどに出産費用の保険適用の導入も検討。また子育て世帯の居住のために10年間で10万戸ほどの住宅を確保するといいます。
2024年度から3年間に投入する予算を当初の3兆円から 3.5 兆円程度にするというサプライズを盛り込んだ上で、岸田さんは先進国クラブの別名もある OECD 経済協力開発機構トップクラスのスウェーデンのレベルに達すると胸を張ってみせました。まあ、涙ぐましい人気挽回策だという人もいるでしょうが、相変わらず財源は示さないままです。つなぎ国債は出すと言いましたが、あとは虚しく実質的に国民に追加負担を生じさせないことを目指すと繰り返しただけでした。まあね、これそもそも少子化対策の前に収入が少なくて若者が結婚できないっていう大問題を放置したままなんですよね、はい、誰か騙されないぞって言ってやってくれませんかね。では次に進みましょう。3位のニュースはこれです。
火曜日以降、ロシア各地にドローンなどの攻撃が相次ぐ。ウクライナのポドリャク大統領府長官顧問は火曜日、攻撃への直接的な関与を否定しつつ、事態の推移を喜んで見守っていると表明、同様の攻撃がさらに増えるだろうと語りました。
一連の攻撃の中で、火曜日にロシアの首都モスクワを襲ったドローンはプーチン大統領の住まいの近くで撃墜されたものもあり、これがプーチン大統領をかなりナーバスにしたと言われてますよね、はい。プーチン大統領はウクライナは我々を威嚇する道を選んだと述べて報復を示唆。子供2人を含む3人が死亡した昨日のウクライナの首都キーウへのミサイル攻撃はこの報復だったんじゃないかと見られています。まあ、ただこうした攻撃がウクライナの本格的な反攻へ向けて、ロシア軍後方の補給路、つまり兵器などを補給する交通路の、防御に兵力を割かせようと狙ったものだという見方があり、今後の動きを注意深く見守りたいと思います。では2位のニュースはこれです。
水曜日、軍事偵察衛星の打ち上げに失敗した北朝鮮が2発目の発射方針を早々に表明。これは北朝鮮の金正恩総書記の妹、金与正朝鮮労働党副部長が談話で明らかにしたものです。
この問題で北朝鮮は衛星を搭載して打ち上げたロケットと称する物体が失敗して、2段階目の切り離しに失敗して公海上に墜落したと朝鮮中央通信を通じて速やかに公表したり、打ち上げの様子を写したという写真を配布したりしており、このなんていうか失敗を隠さない不気味さっていうか、彼らが技術に対して自信を深めてるっていう感じが出てて、ちょっと不気味に感じますよね。それではいよいよ今週第1位のニュースです。
GX 推進法に続き GX 電源法も成立。原子力発電所の運転可能期間延長を盛り込んだ GX グリーントランスフォーメーション脱炭素電源法が今週水曜日の参議院本会議で可決成立しました。
この2つの法律について政府は脱炭素社会実現を経済成長の原動力の一つで、その支援資金を政府がまず債券で調達、将来温暖化ガスの排出を有償化するカーボンプライシングを導入し、償還資金を賄う一方で脱炭素社会の実現に向けた、電気供給体制の確立を図ると説明、まあ、要するに原発を本格的に使うと言ってるんですよね、まあ、ですがそれぞれ中身が乱暴すぎてとても額面通りには受け取れない危うい法律改正に終わったっていうのが本当のところじゃないでしょうか。
この番組では政策の立案段階から岸田政権の構想の問題点というのを指摘してきましたが、一体何が問題なのかもう一度きちんと整理しておく必要があると思います。ですから町田さん、この後の深掘りのコーナーでぜひよろしくお願いします。
わかりました。僕もそうした方がいいと思ってたんで、そうさせてください。
以上、町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした。お知らせの後はニュース深掘りです。
今日の深掘り。
さて、今日のテーマは、
相次いで成立した GX 推進法と GX 電源法、カーボンプライシングの先送りと原発の運転延長は妥当な選択だったのか。
先ほど1位のニュースでもお伝えしましたが、岸田政権は GX 推進法を先月12日に、 GX 電源法をおとつい、それぞれ国会で可決成立させました、はい。番組ではこれらの法案の策定段階から問題点をいろいろと指摘してきましたが、政府はそれらの問題点を残したまま法律にしてしまいました。今日はその問題点を今一度明らかにするとともに、より良くするために必要なポイント、今からできることを考えてみたいと思います。
はい、それでは早速深掘ってもらいましょう。まずはこのそもそも GX とは何か、何を目指しているのかというところからお願いします。
はい、GX はグリーントランスフォーメーションの略で、化石燃料をできるだけ使わずクリーンなエネルギーを活用して二酸化炭素の排出量を減らそうという取り組みのことを言います。はい。で、日本政府は今回の2つの法律によって、再生可能エネルギーの導入や省エネの徹底などを通じ、経済社会を持続可能なものに変えつつ、同時に、経済成長も追求していこうと、一石二鳥を二刀を追おうとしているということになります、はい。でこうした考え方自体は間違ってないと僕は思います。気候変動対策は世界的、かつ緊急の課題ですし、世界的な潮流にも合致しています、はい。この番組に来てくださるゲストの奥が所属しているシンクタンク、日本経済研究センターなどでも、実は早くから GX を コストの増大と捉えるのはやめて、成長機会に変えていく、そういう発想転換をしようと主張していましたよね。
そうですね。
なので問題は、そうした政策哲学は良かったんだけど、それを政策手段に落とし込む過程で政治的な意図や変な力学が入り込み、2つの法案に盛り込まれた方法論がかなり妙なものになってしまったという点にあるんだと思っています。
2月の基本方針の決定の頃のお話ですね。
そうですね。
具体的にはどういったことが盛り込まれていたんですか。
基本方針では2050年に脱炭素、2030年度に温室効果ガスの排出の 46% 削減をそれぞれ目指すとし、そのためにエネルギーの需給構造を転換、産業社会構造も変えていくとしています、はい。その際ですけど、主に2つ政策的なポイントがあるとしています。一つ目は、日本の産業の国際競争力をアップするために、蓄電池や水素、新市場の創出などを促すこと。二つ目は、経済安全保障にも目配りしていくとした点だと言えます。はい。このあたりまではそれほど妙なことは言ってないんですが、それを政策に落とし込む段階で変なことになってしまいました。
変なことというのが気になるんですが、この法律の中身に触れながら説明していただけますか。
そうですね。2つの法律のうち、 GX 推進法にはここも2つポイントがあります。はい。第1のポイントは、カーボンニュートラルの達成に必要な膨大な投資、お金をどうするかです。はい。政府は脱炭素の実現に向けて、今後10年間で総額150兆円が必要になると試算しています。
150兆円というのは相当大きな額ですね。
そうなんですね。でそこで政府は GX 経済移行債という新しいタイプの国債を発行して、20兆円を自ら調達、それでこれは補助金に回すと、気候変動対策に必要な水素やアンモニア、再生エネルギー、再生可能エネルギー、蓄電池、製造業の省エネ化、燃料転換などもろもろいっぱいいろんな分野あるんですけど、それぞれの技術開発などに補助金などの形でお金をつけて、構造改革を促すんだとしたんです。でちなみに、この20兆円の一部は2027年に2ナノメートルという、極小の最先端半導体の量産化を目指している国策半導体会社ラピダスの支援などにも充てられる予定になっています、はい。ですがね、この種の補助金って 問題があって、まあ、要するに毎年恒例の補正予算なんかでもしょっちゅうあることなんですけど、お金あるぞっていうんで乱暴に無駄遣いすることにならないか、監視することが重要なんですけど、そういう仕組みは全くないと言っていいような状態に放置されたままなんですね。
あ、確かにこれだけお金があると気持ちも大きくなって、多少成功の見込みが薄くても補助してしまえとなりかねない気はしますね、そしてもう一つのポイントというのは何ですか。
はい、まあ、今おっしゃった通りで、そういう難しいタコだからお金つける意味があるんだとか言って、失敗も顧みずみたいなことありますよね。で、そのもう一つのポイントですが、この GX 債の償還財源とされたカーボンプライシング、つまりその二酸化炭素の排出にお金を払わせようっていう、そういう仕組みの導入問題があります、このカーボンプライシングなんですけど、 EU ヨーロッパ連合や中国など世界ではもうすでにかなり幅広く採用されてるんですが、日本での本格導入は猛烈に遅れていました。で、今度こそ急がないといけないのに、またしてもあまりにも遅く、本来の、温暖化ガス CO2 の排出削減につなげるという目的を達成できるとはとても考えにくい法律にとどまってしまったんです。
それはどういうことなんですか。
具体的に言うと、GX 推進法では化石燃料の輸入業者などに負担を求める賦課金っていうやり方と、CO2 を出すならその企業に排出の権利、排出権を買わせる排出権取引の2パターンで課金する仕組みになっているんですが、問題はその導入時期がそれぞれ遅い。賦課金でいうと2028年度、排出権取引でいうと2033年度からと、まあ、いずれも何年も実態は先送りしたっていう格好なんですよね。
2028年度と2033年度ですか、ずいぶん先に送りましたね。
こんなの 1,2 年うちにやるっていうのが当たり前の話ですもんね、で、そのしかもですよ、しかもこの排出権取引を義務付けられるのは電力会社だけ、製造業を含め多くの企業は強制されない仕組みになってます、で、ちなみに GX 債の償還が2050年度までとなっているので、償還資金の調達としてはこれで十分間に合うっていうことなんでしょうが、カーボンニュートラルを実現するっていう観点から見たら導入が遅すぎますよね。
確かに遅すぎますね。さあ、お知らせの後はいよいよ原子力発電の問題を深掘ります。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、相次いで成立した GX 推進法と GX 電源法、カーボンプライシングの先送りと原発の運転延長は妥当な選択だったのかと題してお送りしています。さあ、お知らせの前は、巨額の補助金の確保のために GX 債という新しいタイプの国債が発行されることになった経緯や、カーボンプライシング導入が、あまりに遅く小規模で、企業の CO2 排出削減の動機づけとして不十分ではないかというお話をしてもらいました。さあ、ここからはもう一つの新しい法律ですね、 GX 電源法について深掘りしてもらいます。
はい、GX 電源法の話を進めるにあたって、ちょっと話を岸田内閣が今年2月に閣議決定した GX 基本方針の話にちょっと戻させてください。というのは、政府は GX の推進にあたって日本の産業競争力をアップすることと並んで、もう一つ大きな柱を設定したということをちょっと指摘しておく必要があると思うからです。
もう一つの大きな柱というのはどんなことですか。
はい、さっきもちょっと言いましたけど、政府は経済安全保障がその大きな柱だと言ってるんですね、で、これちょっと聞いた感じで総論的にもっともらしく聞こえると思うんです。というのは、確かにその世界はアメリカと中国の二大大国による、分断が進みつつありますし、ロシアのウクライナ侵攻でそのエネルギー価格、石炭とか天然ガスの価格が急騰した時期もありましたから、日本のようなエネルギー輸入国にとっては化石燃料の安定調達などに十分な目配りをする必要があるのはこれは当然ですよね。
確かにそうですね。
ですが、今回その政府、特に経済産業省が中心になって、そのロシアのウクライナ侵攻の教訓をエネルギー安全保障に関するものだけに落とし込んでしまったこと、しかもそれを原子力発電の本格活用に再び軸足を戻す口実にしちゃったことは、僕はちょっと見逃しちゃいけない問題だと思ってるんですね、っていうのは視野が狭すぎるから、番組でこれまでも何度もお伝えしてきてますけども、ウクライナ侵攻は 原発の存在っていうのがそのものが本ちゃんの安全保障上の問題で重大なリスクになり得ることを浮き彫りにした、そういう戦争でもあったでしょ。うん、
確かに今回の侵攻ではこのヨーロッパ最大級のザポリージャ原発がこの攻撃目標になったり、核の盾になったりと何度も電源も喪失しましたし、大惨事になりかねない事態を招いてますよね。
はい、だから日本でもその、北朝鮮 のミサイルの問題なんかを抱えているわけで、はい、新たに原発作って攻撃目標にされたらどうするんだという話は全く抜け落ちて、はい、その石炭とか石油買いにくくなったら困るぞって話ばっかりしてるわけですよね。はい、でもそこはやっぱり原発が抱える基本的なリスクは考えるべきですよね。で、岸田さんだけでなく経済産業省の幹部たちもそういうことは嫌というほど分かっているはずなのに、はい、そういうことにそしらぬ顔を決め込んでこの法律で原発再活用を潜り込ませてきたっていうのはやっぱり無茶じゃないか。あの GX 電源法の最大のポイントは2011年の東京電力福島第一原子力発電所の大事故以来停滞を続けてきた原子力発電を再び本格的に活用しようという点にあります。で、口先では太陽光や風力といった再エネを主力電源だとしてますけども、実際は先ほどお話したようにカーボンプライシングを何年も先送りして再エネシフト意欲を高める努力は怠ったままで、そんな状況で原発の本格再活用っていうのは危うすぎますよね。
で、これまで原発の運転期間というのは原子炉等規制法で原則40年最長60年と定めていたんですが、これを60年超に伸ばせるようにしましたよね。
そこの点ではね、原子力規制委員会の安全審査で停止していた期間にその伸ばせる期間は限るとしてるんですけども、うん、そもそも審査の停止の主な原因っていうのは電力会社の方の準備が遅かったことにあるケースが多いわけですよね。で、しかも設備や建物の経年劣化のリスクはほとんど検証されてないわけです。はい、こうした点には規制委員会の委員だって戸惑いを見せる人がいましたよね。で、原発の本格活用は他にもあります。これも方針の180度大転換だったんですが、これまで認めてこなかった原発の新設や増設、建て替えも進めるとしました。
これも驚きました。
そうですよね。これまで番組で取り上げてきたように、その際には次世代革新炉と呼ばれる新たな原発にすることも視野に入れています。多くはまだ商用段階に至ってませんが、建設費が抑えられ安全性が高まるなどと政府は主張してます。でもね、その一方で関西電力の福井県の原発で敷地内における使用済み核燃料のスペースがすでに枯渇しつつある問題や、全国の原発の使用済み核燃料の最終処分地の決定などが未だになされてない問題、はい、そういうのが残ったままなんですから乱暴すぎると僕は言わずにいられません。
本当に問題山積みなんですよね。
そうです。
では町田さん、一体どうすべきだとお考えですか。
まずちょっと電源構成振り返ってみたいんですけど、はい、日本は2021年度の段階で石炭が 31%、 天然ガスが 34%、 石油が 7% と、まあ、4分の3を化石燃料が占めているんですね。はい、なのでまずはこの化石燃料にメスを入れる、水素やアンモニアとの混合燃焼による火力の脱炭素化を進める、これが第一ですよね。それから再エネの深掘りを徹底するのは当たり前のこと、うん、さらには今回の2法ではあまり表に出てこないんですけど、省エネ、電気を使わない方策も徹底的に追求してみると、この3本ぐらいを徹底してやった結果、それでも足りない部分はやむを得ないから原子力でカバーしますっていうなら理解できたと思うんですね。なのでこの段階でそういうこと抜きでいきなり出てきた原発の本格再活用っていうのは、僕には政府の原発推進派の悪巧みにしか見えないとはっきり言っておきたいと思います。
以上、今日のニュース深掘りでした。
町田鉄の深掘り。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。
まあいろんなこと言いましたけど、はい、一つはやっぱりそのカーボンプライシングをできるだけ早く実態のあるものとして実行すること、そこは法律もう一回変えてでも早くやりたいですよね、はい、で様々なあのカーボンニュートラル策をやった上で、本当に足りない原発がどうしても必要だってことをちゃんと証明してもらう必要があるんだと僕は思っています。
さあ来週の町田鉄の深掘りはいつもとちょっと思考を変えまして、皆さん関心の高いであろう賃金を考える特集を組もうと思っています、
はい、これ専門家をお呼びしました、はい、面白いこと言ってます、うん、かなり期待できるって話もありました。
賃金、まあ給料少し上がってますけれども、
うん、もっともっと続きそうだということを一部おっしゃっていました。
面白そうですね、はい、ぜひ来週もお聞きください。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。